17、市役所各課からのお知らせ。制度お知らせ。催し、講座に分けてお伝えします。各項目へのお問い合わせは、市役所代表電話 072-958-1111 へおかけの上、それぞれの担当課をご指定ください。制度お知らせ。23項目あります。1、6月1日から7日は水道週間。今年の水道週間スローガン。水道水安心安全これからも。水道週間は厚生労働省、都道府県をはじめ各市町村の水道事業体等によって実施される様々な広報活動等の運動を通して、水道の現状や課題への理解を深め、今後の水道事業の取り組みについて協力を得ることを目的としています。この機会を通して、市民の皆様に水質保全や水の大切さを理解していただくとともに、将来に向かって大切な資源である命の水について関心をさらに深めていただくようお願いします。問い合わせ、水道局総務課。2、駐車場の適正利用にご協力ください。公共施設や商業施設などにおける車椅子使用者用の駐車区画などを障害者や高齢者など移動に配慮を要する方々が駐車できるよう駐車区画の適正利用にご協力をお願いします。これらの区画をご利用いただくための利用証を大阪府が交付しています。申請に必要な書類。障害者等用駐車区画利用証交付申請書。次の書類の写し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費、指定難病、受給者証等、介護保険費保険者証、母子健康手帳、医師の診断書、意見書等、利用証を郵送するための切手、140円。更新申請時は利用証。詳細はウェブサイト大阪府障害者等用駐車区画利用証制度についてをご覧ください。申し込み問い合わせ大阪府福祉部障害福祉室障害福祉企画課権利擁護グループ郵便番号 540-8570 大阪市中央区大手前2電話 06-6944-2362 ファクス 06-6942-7215 3両南の森老人福祉センター6月1日からの変更点。老人福祉センター使用者証の有効期限が発行日から3年間に変更となりました。現在使用者証をお持ちの方は6月1日より新しいものを発行しますので窓口で手続きを行ってください。60歳以上、5人以上の団体であれば、会議室などの部屋の使用申請ができるようになりました。詳細はお問い合わせください。囲碁将棋、バンパー、ミニビリヤード、カラオケクラブなどは毎日、その他いろいろな活動をされています。高圧電位治療器もあり、週3日、看護師による健康相談も実施していますので、ぜひ一度お越しください。問い合わせ、 両南の森老人福祉センター両南の森総合センター臨時休館日時6月30日金曜終日なお運動広場は利用可建物内は入館不可両南の森老人福祉センター公民館は電気設備の修繕による停電のため、両南の森図書館は定休日のため、終日全館休館となります。利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願いいたします。問い合わせ、両南の森総合センター。電話 072-952-27515. 国民健康保険料などのお知らせ。令和5年度国民健康保険料納入通知書を6月中旬にお届けします。令和4年中の所得と令和5年度の保険料率をもとに世帯の年間保険料を計算し、1期6月から10期翌3月までの10回に分けて納めていただきます。詳細や納付方法は、納入通知書に同封しているしおりをご覧ください。収入減少などによる減免申請。市役所窓口での申請が困難な方は、電話にてお問い合わせください。8月1日更新の国民健康保険高齢受給者証を7月下旬にお届けします。問い合わせ、保険年金課資格付加担当、本館1階3番窓口。6、子ども政策課からのお知らせ。直通電話072-947-3836 ファクス 072-956-0730 児童手当制度について 1. 現況届が原則提出不要です。児童手当法の一部が改正され、毎年6月に提出する児童手当の現況届令和4年度分からの提出は原則不要です。ただし、一部の受給者については、現況届の提出が必要です。対象者へは、現況届を送付しますので、提出ください。2、所得制限限度額、所得上限限度額、令和5年度、扶養親族数、所得制限限度額、所得上限限度額の順に読みます。なし、622万円、858万円、一人、660万円、896万円、二人、698万円、934万円。三人、736万円、972万円。四人以上、一人ごとに38万円加算。一人ごとに38万円加算。なお、扶養親族数は、令和4年分の所得申告に伴う扶養親族の人数です。所得額から諸控除額を差し引いた額が、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付、支給対象児童1人当たり月額一律5000円、の支給対象となります。主たる生計維持者の所得が 所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。所得が所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求の手続きが必要です。ご注意ください。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。公務員の方へ。公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。次の場合は、その翌日から15日以内に、羽曳野市子ども政策課と勤務先に必ず届け出してください。公務員になった場合、退職等により公務員で亡くなった場合、公務員ではあるが、所属先の官所に変更がある場合、申請が遅れますと、遅れた月の分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。6月は児童手当の支給月です。令和5年2月から5月分。6月12日月曜に受給資格者の指定口座に児童手当を振り込みます。所得制限額未満。丸1、0歳から3歳未満。誕生日月まで15,000円。丸2、3歳から小学校終了前、第1子、第2子、10,000円。丸3、3歳から小学校終了前、第3子以降、15,000円。丸4、中学生、一律10,000円。所得制限額以上。この丸1から丸4の児童1人当たり5,000円。なお、出生順位の数え方は、18歳に達した日以降の最初の3月31日までのお子さんのうち、最年長の子から第一子として数えます。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金。給付額、児童1人当たり一律50,000円。対象、一人親世帯分。次の丸1は申請不要。丸2、丸3は申請必要。丸1、令和5年3月分の児童扶養手当受給者及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者。丸2、公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方。丸3、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている一人親の方。一人親世帯以外の子育て世帯分。次の丸1は申請不要。丸2は申請必要。丸1、令和4年度給付金支給対象者。丸2、丸1のほか対象児童、18歳年度末までの子、障害児については20歳未満の養育者であって、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変した方、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方、また同様の事情にあると認められる方、なお、一人親世帯分の給付金を受け取った方を除く。申し込み、市ウェブサイトからダウンロード、 または窓口でお渡しする申請書に、振込先口座などを記入し、必要書類とともに子ども政策課へ提出。申請受付期間、令和6年2月29日木曜まで、郵送の場合、当日必着。なお、この給付金の詳細については、市ウェブサイトにてご確認ください。7. 大阪府子ども食費支援事業申請受付中。大阪府では、食料品の高騰により家計負担が増大している状況を踏まえ、大阪府のすべての子どもたちに、お米ペイ大阪、お米クーポンか、米またはその他食料品を給付する事業を行っています。対象、申請日において大阪府に在住しており、令和5年4月1日以降に転入したものを除く、次のいずれかに該当するもの。丸1、平成16年4月2日以降に生まれた方。丸2、妊娠している方。令和5年3月31日までに妊娠している証明。母子健康手帳などが必要。申し込み、6月30日金曜23時59分まで。給付物品の申し込み期限及び、お米ペイ大阪、お米クーポン、使用期限、8月31日木曜まで。期日までに申し込みがなかった場合は、申し込み自体とみなします。問い合わせ、大阪府子ども食費支援事業コールセンター。電話 0120-479-208。平日9時から18時、日曜祝日除く。ファクス 06-6944-9105。就学相談。一人一人の状態や発達段階、特性などに応じ、その個性や能力が発揮できる教育環境や支援について相談を行い、お子様にとってより良い就学先を一緒に考えます。対象、令和6年度、小学校、義務教育学校に就学予定のお子様。総合就学相談会の予定、個別相談。7月27日木曜、28日金曜、西浦小学校。7月31日月曜、8月1日火曜、古市小学校。学校見学会、市内小学校、義務教育学校、9月から10月予定。申し込み、学校教育課、または子ども政策課、または在園されている公立幼稚園、保育園、認定子ども園を通じて申し込み。申し込み用紙は、各課窓口、各園にあります。7月3日月曜締め切り。以降は随時申し込みください。問い合わせ、学校教育課、就学相談担当。全国瞬時警報システム、全国一斉情報伝達試験の実施。第1回。時、6月7日水曜11時ごろ、市内55箇所に設置してある防災行政無線から一斉に次のように放送されます。丸1、上りチャイム音。丸2、これは J アラートのテストです。丸3、こちらは羽曳野市です。 丸4下りチャイム音。問い合わせ危機管理課危機対策室。10全国瞬時警報システム J アラートによる緊急地震速報の訓練放送実施。時6月15日木曜10時ごろ。市内55箇所に設置してある防災行政無線から一斉に次のように放送されます。1. 上りチャイム音。 2. こちらは羽曳野市です。ただいまから訓練放送を行います。 3. 緊急地震速報チャイム音。緊急地震速報、大地震です。大地震です。これは訓練放送です。が、3回。丸4、こちらは羽曳野市です。これで訓練放送を終わります。丸5、下りチャイム音。なお、今回の訓練では、地域内の携帯電話に対する緊急速報メールは配信されません。問い合わせ、危機管理課、危機対策室。11、令和5年度、羽曳野市防犯カメラ設置事業補助金。自治会などが防犯カメラを設置される際の費用の3分の2を補助します。ただし、補助金の上限はカメラ1台につき20万円です。詳細は広報5月号をご覧いただくかお問い合わせください。抽選参加申し込み期間、6月1日木曜から15日木曜の期間、平日9時から17時30分、抽選日、6月16日金曜10時。交付団体決定後、補助金交付申請期間。6月19日月曜から7月31日月曜。問い合わせ、危機管理課、危機対策室。12、危険物安全週間。6月4日から10日、医師つなぐ連携プレーで事故防ぐ。消防庁では危険物を取り扱う関係事業所をはじめ、広く国民の皆様に危険物の保安の確保を呼びかけるため、毎年6月の第2週を危険物安全週間とし、危険物の保安に対する意識の向上及び啓発を全国的に推進しています。危険物には私たちの身近なものではガソリン、灯油、油性塗料などがあります。問い合わせ、橿原富士消防組合消防本部予防課。電話072-958-9928。13. 人権相談窓口の広域連携について。羽曳野市にお住まいの方でも、柏原市、藤井寺市、大阪狭山市の相談窓口がご利用できます。次のいずれの窓口でも、子どもの人権、女性の人権、高齢者の人権など、暮らしの中で起こる様々な人権に関する相談にお答えします。誰にも話せず悩んでいたり、どこに相談していいのか困っている方は、ぜひお気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。柏原市、人権いろいろ相談。時、毎日9時から17時、土曜、日曜、祝日除く。場所、柏原市役所人権推進課。電話、 072-972-6100、藤井寺氏人権悩みの相談室、時月曜、火曜、水曜、金曜、土曜、祝日も開設、9時から12時、13時から16時、場所、藤井寺市立市民総合会館、パープルホール3階、電話、072-939-1118、大阪狭山市人権いろいろ相談、時毎日9時から17時30分、土曜日曜祝日除く、場所大阪狭山市役所市民相談人権啓発グループ、電話072-366-0011、羽曳野市総合相談、時毎日9時から17時、土曜日曜祝日除く、場所人権文化センター、地域人権協議会、電話072-937-0860、問い合わせ人権推進課。14、6月23日から29日は男女共同参画週間です。男女が互いに人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、理解を深めるための取り組みが、全国的に実施されています。男女共同参画社会を実現するためには、政府や地方公共団体だけでなく、国民の皆さん一人一人の取り組みが必要です。令和5年度内閣府男女共同参画週間キャッチフレーズ最優秀作品、なくそう思い込み、守ろう個性、みんなで作るみんなの未来。6月9日金曜、28日水曜は男女共同参画週間に伴い、毎月の女性相談の時間を拡大して特設女性相談を実施します。9日金曜、10時から13時、市役所4階人権推進課、電話面接。28日水曜、10時から13時、両南の森総合センター、面接のみ。相談時間50分、要予約。電話 072-958-1111、 内線1055。問い合わせ人権推進課。5、毎年6月1日は人権擁護委員の日。人権擁護委員法が昭和24年6月1日に施行されたことを記念して制定されました。人権擁護委員は法務大臣が委嘱した民間の人たちです。地域の中で人権思想を広め、私たちの問題解決のお手伝いをしてくれます。羽曳野市の人権擁護委員、純不動、継承略、天長正樹、高橋、遠藤京子、野々上、北辻近美、東坂田、笹井義人、小黒、内本玲子、南江賀野省、引田和夫、羽曳ヶ丘西、沢孝文、伊賀、松井長則、 通宝寺、山本稔古市。問い合わせ、人権推進課。登録、春秋叙勲の候補者を推薦できる一般推薦制度があります。候補者の要件、長年、おおむね20年以上、地域で幅広く公共のために活躍した方で、70歳以上の方など、推薦方法など詳しくは、内閣府ウェブサイトをご覧ください。17、主な税制改正について。住宅ローン控除の特例の延長、令和5年度より。住宅借入金等特別税額控除、住宅ローン控除について適用期限が4年延長されました。令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。控除限度額は所得税の課税総所得金額等の 5%、上限97,500円となります。控除期間は次の通りです。一定の省エネ基準を満たす新築住宅等、居住年、令和4年から7年、控除期間13年。一定の省エネ基準を満たさない新築住宅等、居住年、令和4年から5年、控除期間13年、令和6年から7年、ただし、令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年から7年中に入居する場合に限り対象となります。控除期間10年、既存住宅、居住年、令和4年から7年、控除期間10年。民法改正による未成年者の個人住民税の扱いについて、令和5年度より、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日、付加期日時点で、18歳または19歳の方は、個人住民税の課税、非課税の判定における未成年者には当たらないこととなりました。改正前、20歳未満、令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれ、改正後、18歳未満、令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれ、森林環境税創設について、令和6年度より、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度、令和5年中収入分から、市・府民税均等割に合わせて、年額1000円を負担することになります。森林環境税が非課税となる所得金額は、次の通りです。扶養親族を有しない場合、合計所得金額415,000円、給与収入で965,000円以下。扶養親族を有する場合、合計所得金額315,000円かける本人足す扶養人数足す189,000円足す100,000円以下。なお、詳細は市ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ、税務課、市民税担当。18、市府民税の証明書発行。市府民税の所得、課税、非課税証明書は、6月1日木曜9時から発行できます。手数料は1通300円です。 市役所、支所で発行する場合、免許証などの本人確認ができる書類が必要です。同一世帯外の方の証明書を取得される場合は、別途委任状が必要です。コンビニ交付サービスをご利用の場合、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップで発行ができます。コンビニ交付サービスをご利用になるためには、サービス利用登録をした住民基本台帳カード、または利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードが必要です。問い合わせ、税務課、市民税担当。19、新築・増築家屋の訪問調査について。新築・増築された家屋の固定資産税額を算出するため、訪問調査を行っています。家屋全体、収納スペースを含むが調査の対象となりますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、登記申請をされずに家屋を新築、増築、取り壊したときは、届出書の提出が必要です。訪問調査は、事前に日程を通知した上で、身分証を携帯した評価補助員、税務課職員が行います。不審に思われたときは、身分証を確認していただくか、税務課までお問い合わせください。問い合わせ、税務課、固定資産税担当。本館1階、9番、10番窓口。20、市不民税の納税通知書、および納付書の発送について。公的年金からの転引き、特別徴収、またはご自身で納める普通徴収の方、6月9日火曜に発送を予定しています。ただし、非課税の方への通知書は発送されません。給与からの転引き、特別徴収の方、5月中旬にお勤め先の事業所へ個人用の納税通知書を発送しました。非課税の方を含む。お勤めされている方で、納税通知書を事業所から受け取られていない場合は、お勤め先の給与担当者へご確認ください。なお、納税通知書及び納付書に関するお問い合わせは、個人特定のため、お手元に納税通知書をご用意の上、お問い合わせください。納税通知書の再発行はできません。紛失等のないようご注意ください。問い合わせ、税務課、市民税担当。21、令和5年度、大阪府介護支援専門員実務研修受講試験。対象、医師、看護師、介護福祉士などの試験対象の国家資格等に基づく業務及び相談援助業務のうち、施設等において必置とされている相談援助業務に5年以上かつ900日以上の実務経験を有する者。国家資格等に基づく業務の場合は、資格登録日以降に前述の実務経験を満たす必要があります。試験要領、受験申込書、配布時期、5月29日月曜から6月26日月曜。配布場所、府内保健所、市役所高年介護課、支所など。受付方法、期間、簡易書き留めによる郵送のみ、当日消印有効。5月29日月曜から6月26日月曜、 試験日、10月8日日曜10時から。問い合わせ、一般財団法人大阪府地域福祉推進財団、ファイン財団、ケアマネ係。電話 06-6763-8044。 22、教えて消費生活 Q&A。 脱毛エステの契約はよく考えましょう。質問、3日前 SNS で脱毛エステの無料カウンセリングの広告を見て店舗に行った。無料カウンセリングだけを受けるつもりが50万円弱の契約を迫られた。18歳の学生なので親に相談してから決めたい旨を何度も伝えたが、分割払いでの契約をしてしまった。今からでもやめることはできないか。答え、18歳、19歳の新成人からの脱毛エステに関する相談が去年から急増しています。前述のように、SNS での格安お試しや無料カウンセリングが来店動機となるケースが多いです。民法改正により、18歳でもローン契約などが可能となる一方、以前のように未成年者取消権は主張できないため注意が必要です。しかし、契約書面交付日から8日以内であれば、クーリングオフ制度を利用できる場合があります。8日以上経過していても、中途解約ができる場合もあります。不安を感じたら、消費生活センターまでご相談ください。消費生活相談、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。まずは電話で問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階。直通電話、072-947-3715。 13、6月は就職差別撤廃月間です。しない、させない就職差別。就職の面接で本人や家族の出身地、職業、思想、心情などについて質問することは、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項で応募者を判断することになり、就職差別につながる恐れがあります。就職の機会均等を保障することの大切さについて、皆様のご理解をお願いいたします。就職差別110番。採用面接時などの差別について、相談、関係機関の紹介などを行います。電話 06-6210-9518。 月間中9時30分から17時30分、閉庁日を除く。メール、労働環境、rodokan-gbox-gbox.pref.pref.osaka-osaka.lg.jp 月間中随時。問い合わせ、大阪府商工労働部雇用推進室。
募集4項目あります。1、令和5年度子どもの居場所づくりに取り組む団体の募集について、生活困窮家庭などの子どもを対象に、子どもの居場所づくりとして生活支援、学習支援に取り組んでいる地域団体に対し、運営経費の一部を支援する事業を実施します。 補助対象者、補助対象事業の要件などについては、市ウェブサイトまたは子ども家庭支援課までお問い合わせください。申し込み、6月5日月曜から23日金曜、土曜、日曜、祝日を除く9時から17時30分。問い合わせ、子ども家庭支援課。第4回ビュースポット大阪募集中。大阪府ではビュースポット大阪として選定する魅力ある景観を眺めることのできる場所、ビュースポット大阪を募集しています。身近な地域の魅力ある景観を掘り起こし、大阪府までふるってご応募ください。募集期間、5月24日水曜から9月8日金曜。問い合わせ、大阪府都市整備部、住宅建築局、建築環境課住環境推進グループ。直通電話、06-6210-9718。3、大阪府立夕日が丘高等職業技術専門校。令和5年10月入校生募集。就職に役立つ専門的な技術や知識を身につけることができる無料の公共職業訓練施設です。見学会、入校ガイダンスを次の通り実施します。一般科目、ビル設備管理課、ビルクリーニング管理課、建築内装 CAD 課。見学会、予約がいります。13時30分から14時30分。7月7日、14日、21日、いずれも金曜。24日月曜、31日月曜。8月4日金曜、7日月曜。17日木曜、23日水曜、30日水曜、9月4日月曜、8日金曜、11日月曜。障害のある方を対象とした科目、キャリアチャレンジ科、発達障害、ジョブステップ科、精神障害。入校ガイダンス、5月30日予約開始。6月1日木曜から7月31日月曜の間。ただし、土曜、日曜、祝日を除く、10時30分からと13時30分から。ワークアシスト課、知的障害。入校ガイダンス、5月30日予約開始。6月1日木曜から9月8日金曜の間の火曜、木曜、10時から11時30分。詳しくは夕日が丘校とウェブ検索、またはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、大阪府立夕日が丘高等職業技術専門校、大阪市天王寺区上潮 4-4-1。 電話 06-6776-9900。 4、統計調査員を募集しています。国勢調査や経済センサスなどの統計法に基づく基幹統計調査で統計調査員として活動していただける方を随時募集しています。統計調査員として従事していただく期間は調査によって異なりますが、約2ヶ月程度です。登録調査員の仕事内容。1、市が開催する調査員説明会への出席。2、調査の準備、担当調査区の確認など。3、世帯または事業所への調査票の配布・回収。 4. 調査書類を点検し、市役所へ提出。登録要件。1. 原則として20歳以上70歳未満で調査活動ができる健康な方。2. 統計に関し理解と熱意を有し、責任を持って調査事務を遂行できる方。3. 調査により知り得た秘密を守ることができる方。守秘義務。4. 警察、選挙、税務事務、報道関係、更新所の仕事に従事していない方。5. 暴力団員、または暴力団密接関係者でない方。調査員の報酬。調査の種類、調査件数などにより異なりますが、主な統計調査の平均報酬は2万円から5万円程度です。必ずしもこの範囲内とは限りません。申し込み。次の問い合わせ先までご連絡いただき、その後、簡単な面談を行い、登録を行います。問い合わせ。総務部総務課文書統計担当。直通電話 072-947-3812。 用紙10項目あります。 1. 羽曳野の街歩きガイドの会月例見学会。国宝のある古代寺院をめぐる。時6月24日土曜13時集合。場所、道明寺駅集合、昭雨決行。コース、道明寺駅、道明寺天満宮、三塚古墳、小室山古墳、応神天皇陵古墳、神田八幡宮宝物館、古市駅解散。費用、900円。道明寺天満宮、神田八幡宮の入館料700円を含む。申し込み、電話、メール。問い合わせ、羽曳野の街歩きガイドの会。携帯電話、080-5328-1137、細見。メールアドレス、k.hosomi.1133@onyx.ocn.ne.jp。 道の駅白鳥の里。羽曳野の商工物産館たける館16周年大感謝祭。ガラガラ抽選会、羽曳野市の特産品が当たる。キッチンカー、飲食販売、ステージイベント。時、6月24日土曜10時から15時、雨天決行、好天中止。場所、道の駅白鳥の里羽曳野の白鳥の広場。問い合わせ、羽曳野市商工会。電話 072-958-2331。 3. 羽曳野のおもちゃ病院。時6月11日日曜9時から12時。場所市役所別館2階。問い合わせ羽曳野市社会福祉協議会。電話 072-958-2315、 平日のみ。おもちゃを修理していただける人を募集しています。 4. 羽曳野のふれあいサマーキャンプ2023、親子でキャンプスペシャルテクニック。キャンプ飯作り、火起こし、ロープワーク、コンパス遊びなど。時、7月1日土曜、雨天決行、10時から14時30分、 受付9時30分から。場所、グレープヒルキャンプ場、ふれあい広場。対象、子供とその保護者など。定員7組、1組5人以内、先着順。費用、1人300円。申し込み、市、ウェブサイトから、ロゴフォームにて申し込み。問い合わせ、次世代育成課。お、菊苗、福助苗販売のお知らせ。時、7月23日日曜13時30分から14時30分。なくなり次第終了。場所、両南の森、藤棚下。問い合わせ、大阪菊花会、柴田。携帯電話、090-1890-0955。ノート緑推進課。直通電話、072-947-3707。農産物展示品評会。夏野菜、果樹、ぶどうほかの農産物展示品評会を開催します。出品物の販売もあります。時、6月15日木曜9時から。出品受付、当日8時から9時。販売、賞の発表後10時30分頃から。場所、市役所議会棟下。問い合わせ、羽曳野市農研クラブ事務局、ノート緑推進課内。7、ホットスマイル子育て応援ミーティング。悩みや疑問を共有し、仲間として共感することのできる交流と気づきの場です。子育てについて身近なエピソードを題材に、子育ての悩みやあるあるなどを皆さんで情報共有し、発見につなげませんか？時、7月10日月曜、10時30分から11時30分。場所、白鳥児童館。費用、無料。申し込み、市ウェブサイトから、ロゴフォームにて申し込み。問い合わせ、次世代育成課。8、羽曳野市民ウィンドオーケストラ、ティータイムコンサート。プログラム、シングシングシング、リトルマーメイドメドレー、アッフェローチェ、ほか多数。時、6月18日日曜、14時から16時、13時30分会場。場所、リック羽曳のホール M。費用、無料。問い合わせ、羽曳の市民ウィンドオーケストラ。携帯電話、090-1583-2991。メールアドレス、羽曳のウィンド。havikinowind@yahoo.co.jp 9、令和6年度使用教科用図書展示会。時、6月12日月曜から7月7日金曜。9時30分から17時。ただし、土曜、日曜、祝日を除く。場所、リック羽曳の2階、教育研究所内。問い合わせ、学校教育課。10、子育て広場にお子様と一緒に遊びに来ませんか？絵本の読み聞かせ、おままごと。季節、7月の工作、園庭遊びなどをしながら楽しい時間を過ごしましょう。保育士、臨床心理士、社会福祉士に子育てに関する様々な相談もできます。時、 6月20日火曜10時から11時30分。場所、羽曳野荘多目的ホール。問い合わせ、児童養護施設羽曳野荘。郵便番号 583-0868 学園前 1-1-3 電話 072-956-2102 ファクス 072-956-2620 メールアドレス羽曳野 havikino@mark.ionet.ne.jp 講座4項目あります。1、令和5年度第2回創業セミナー。本誌でこれから創業される方を対象に創業セミナーを開催します。受講されると様々な優遇制度が受けられます。時、6月27日、7月4日、18日、25日、いずれも火曜、14時から16時。場所、富田林商工会館、2階、会議室。定員20人、費用、無料。申し込み、羽曳野市商工会。電話 072-958-2331。ファクス 072-956-1950。問い合わせ、経済労働課。2、大阪喫茶会喫茶講習会。大菊九号鉢定食。大菊真夏の管理、柳芽の処理、肥料追い込み、つぼみの剪定、親株の管理ほか。時、6月11日日曜13時30分から。場所、両南の森公民館2階、第1、第2、第3研修室。対象、どなたでも。費用、無料。問い合わせ、大阪喫茶会、柴田。携帯電話、090-1890-0955。ノート緑推進課。直通電話、072-947-3707。3、河内音頭踊り体験。時、6月16日、30日。いずれも金曜、13時30分から15時。場所、田地早プラザ。定員、確実20人。費用、1回500円。問い合わせ、田地早プラザ。電話、072-937-2355。減塩教室。食会さんと一緒に減塩について学んでみませんか。自分の健康は自分で守ろう。死因あり。時、6月29日木曜10時から11時30分。場所、保健センター3階栄養指導室。対象、30歳以上の市民。保育なし。定員20人程度。費用無料。持ち物、手拭きタオル、筆記用具、家の味噌汁、汁のみ容器に入れて。お茶、マスク。申し込み問い合わせ、6月20日火曜まで。小松。電話 072-952-1136。